聖書と福音の時間です。タングルウッドの奇跡ってご存知ですか？1968年米国タングルウッド音楽祭で天才バイオリニスト後藤みどりの弦が二度切れ、若干14歳の彼女は二度とも楽団員と楽器を交換し途切れなく演奏したのです。これがタングルウッドの奇跡としてアメリカの小学校の教科書に掲載されました。ところで、あなたは聖書の奇跡をご存知ですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、聖書の中には頻繁に出てくる言葉がいくつかあります。そのうちの一つは恐れるなです。なんと365回出てくるんですね。1年365日、神は毎日毎日日ごとに人を励ます方なんですね。そんなメッセージの一つを今日はご紹介いたしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりとする。恐れるな。ここから恐れを拭い去る三つのポイントをご紹介いたしましょう。第一に、神はあなたという人間の尊厳を非常に価値あるものと評価しておられるということです。西洋のことわざの中に、結婚する前は両目で相手を見、結婚してからは片目で相手を見るようにせよというのがあります。結婚する前は相手の良い面だけではなく、弱点や欠点もちゃんと見なさいって言うんですね。しかし、ひとたび結婚したら片目をつぶって、いい面だけに注目しなさいというわけです。ところで、今読んだ聖書の箇所、私の目に高価で尊いの私の目というのは複数形です。つまり、両目です。両目でしっかりと神があなたをご覧になったとき、あなたの価値は優れて尊いのだと語られているのです。なぜそんなに高い評価を与えるんでしょう。それはあなたが神の形に似せて作られた、人格あるものとして作られているからです。多くの人はこの神の評価を知らないがために、自分の価値を何とか証明しようとして、随分無理な生き方に陥りやすいようにも思うのです。先日私は、お菓子の万引きで7回逮捕された元マラソン女王、原由美子さんの手記を読みました。彼女は幼い頃から走るのが得意だったんですね。小学生の頃、地元の中学の陸上部コーチの目に留まり、中学生に混じって練習していたそうです。実はその頃、刺したる理由もわからないままに、学校の中で仲間外れにされていたんですね。とっても辛い小学校時代だったそうです。ところが、校内マラソンがあって、その時にダントツの優勝を遂げたんです。皆の評価は一気にひっくり返りました。原さんすごーい！みんなの目は彼女に対する羨望の眼差しです。それまで無視されていただけに、みんなからの称賛は蜜の味がしたんですね。そしてこう思ったそうです。もっと褒められたい。そしてそのためには、もっと早く走りたい。中学高校とも陸上にのめり込み、高校卒業後は社会人チームの京セラに入部するのです。毎朝5時起床、13キロのジョギングをこなし、日中は午後2時まで工場で働くと、その後は午後6時まで走り続けるんですね。練習の苦しさは中学時代、高校生時代の比じゃない。しかし、確実に強くなっていったんです。初マラソンレースの名古屋国際女子マラソンでは、いきなり優勝です。世界選手権でも、日本人最高の6位。翌年の大阪国際女子マラソンでも優勝し、日本のトップランナーとして原由美子の名は知れ渡ったんですね。 今や世界に通用するトップランナーです。しかし、ここまで強く、速く走り続けるために、彼女はある過酷なことをしていたのです。それは、食べ吐きと言われるものです。食べたものを吐くんですね。実は世界のトップランナーであるためには、彼女は1メートル63センチの身長に対して体重49キロのベストコンディションなんですが、それをさらに5キロ減量するように叱咤されていたのです。もしそれを達成できないと、いいタイムは出ない。いいタイムを出せないランナーには価値がない。価値がない人間には生きる資格がない。このように心理的に追い詰められていった彼女は、食べては吐き、食べては戻すということを繰り返し、胃液で歯が溶けて、前歯5本だけになってしまうんです。彼女にとって、嫌な自分を忘れる唯一の手段は、お腹いっぱいに食べることでした。しかしそのために、万引きが常習化してしまったというのです。この問題の根っこにあったものは何でしょう？自分の価値を証明するために、他人からの承認を求め続けなければならないという人生観です。しかし聖書は語ります。人は自分の価値を証明しなくてもよい。すでに価値ある存在として神様がお作りになられたからです。だからこそ恐れなくてもよいと神は言われるのです。第二に、神はあなたを愛しておられる。だから恐れなくても良いと言うのです。立派な成果を上げても、また立派な成果を上げることができなくても、神はあなたを愛しておられます。神の言葉は、すべてあなたへの愛から出ています。もしあなたが神の言葉を心に迎え入れるなら、あなたの心は必ず強められます。なぜなら人は、愛によって強くなるからです。先日ある地方新聞の小さなコラムにこんなことが書かれてありました。福岡の30代男性は4月に奥さんがコロナの患者となってしまい、彼自身も濃厚接触者として2週間自宅待機を強いられたのです。慣れない家事、幼い子たちの世話に追われる中、あることに気がつくんですね。ツタヤで借りた DVD の返却期限が来ていたのです。それで、家族に陽性患者が出て返しに行けませんと電話をしたのです。すると男性店員は、そんなことより、ご自身ご家族のお体大丈夫ですか？返却は後で結構です。延滞料金もいただきません。安静第一になさってください。小さな励ましの言葉でした。しかし、この言葉で、男性は突如としてマイナス思考からプラス思考のスイッチが入ったというのです。辛い時に触れる愛の言葉は、人を強めるのです。神は毎日、恐れるなとあなたに対して励ましのメッセージを送り続けておられる方です。なぜそのようになさるのでしょうか？あなたを愛しておられるからです。第三に、神はあなたの罪をあがなってくださったのです。なので、恐れなくても良いとおっしゃるのです。先ほどの聖書の言葉に、私は人をあなたの代わりにしたという箇所がありました。この人というのはヘブライ語で、アダムという言葉なのです。これは単数形で男性の名前でもあるんですね。つまり、ある一人の男性をあなたの身代わりにすることによってあなたをあがなったと語っているのです。あなたの罪が許されるためにあなたに代わって刑罰を引き受けてくださる男性がいるというのです。一体誰のことでしょう？イエス・キリストです。キリストはあなたの身代わりとなってあなたに解決できない罪に完全に蹴りをつけてくださいました。キリストはすでにあなたの罪の償いを成し遂げ、一度死なれましたが、3日目に復活されたのです。すでにあなたの人生の最大の問題である罪は解決済みで終わってます。だからこそ恐れることはないと 神は言われるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ、恐れのない人生の中をぜひ歩んでください。神様があなたと共に歩んでくださいます。どうぞイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。